こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。さて、マダムミヤコからですね、先ほどちょっと指示がありまして、今日のトークで、モバイルコンテンツフォーラム、通称 MCF ですね、が、出した声明に対して、まあ、僕がちょっとツイッターでね、久々にアホなこと言うとるなお前らみたいなことをちょっとつぶやいたらですね、ちょっとそれをこうちゃんと説明しろということで来ましたので、まずはまあなんでこんな話になってんのかっていうところから話をしていこうかなと思っているわけなんですが、昨今総務省からですね、こう三大キャリア、携帯電話三大キャリアですね、ドコモ、au、ソフトバンクに対して携帯電話の料金が高すぎるんで下限会っていうのをずっと言われてきていて、いい加減頭に来たからお前らマジで怒るぞっていう状況まで来てたわけですよ。で、なんとかなんとかいろんな会社が全部サブブランドとして、例えばソフトバンクだったらサブブランドであるヤフーとかで、 au だったらサブブランドである UQ とかっていう形で、料金下げようとして何とかごまかそうとかもしたんだけど、結局それもお前らそれ違うやろと、自分たちのブランドで下げんことには何の意味もなかろうがっていうことを言われてしまって、結局じゃあどうするかっていうところで一番最初に先頭を切ったのがドコモが、3000円以下ぐらいの料金を出しますせーと、通信料金が、まあ、20ギガ今現在ね、20ギガっていうといくらだ、一番高いプランじゃないと合わないから、パケットその、この通信代だけで多分6000円とか7000円とかになっちゃうんだけど、それをこう3000円ぐらいに下げて、ほぼほぼ全ての人がカバーできるような大きく、大きいユーザーのパイが、20ギガだったら多分問題ないでしょうっていう人たちが3000円ぐらいで使えて、かつ、5分間の料金、通話料金無料っていうのをつけて出しましたと。ただしそれは、まあ、条件としては、ネットが使える人のみ、ネットからの受付のみっていう形にはしましたけども、それぐらいの、プランを出しましたっていうことからことの発端となってます。もともとね、海外に比べて日本の携帯電話が高いと、お前らはだから通信料金下げなさいと散々言われて、ようやくやったのがこれ。で、じゃあその結果どうなったかっていうと、アホモっていう、ドコモにおいては新しい格安プランをつけた場合に、SP モードと呼ばれる、まあ、ちょっと昔で言う i モードと同じなんですけども、SP モードと呼ばれる、プロバイダーになるんだけどね、これは本当は、SP モードが外れることによって、 SP モードコンテンツ決済サービスといって、昔で言う月額300円とかっていうのがあったじゃない、そういったサイトのやつが軒並み使えなくなりますよっていうのが、実は、裏で隠れてたんです。まあ隠れたというか、最初から案内は途中からしてたんだけど、よくよくわからずに、それで例えばファンクラブとか入っている人たちから、がそのファンクラブの方から、実はあれ消えちゃうらしいよ、なので、お客さんちゃんと切り替えしてねっていうのも、その、イエモンのサイトだったね、ザ・イエローモンキーのサイトの、運営側が言って、で、そこから、ちょっとプチ炎上というか、おお、こんなの黙っとったんかい、みたいな話になったわけですよ。知らんかった、みたいな。いや、最初から歌っとったけどね、みたいな、俺からすればね。うん、別にいらんし、って思うし。うん。そう。で、そういう経緯があって、今回、一般社団法人モバイルコンテンツフォーラムといって、コンテンツプロバイダー、まあ、だからモバイルコンテンツを作っている会社さんたちの、団体、みたいなところが、SP モードコンテンツ決済サービスの強制解約ね、アホモに変更することによって使えなくなっちゃうから、それによって発生する強制解約に反対をしますという、文書を出しました。で、以下の理由からとか言ってつらつら並べてるんですわ。消費者にとっては同一通信事業者となる、単なるプラン変更との認識がしかなく、適正な契約が強制的に解約されるのと、認識がないため、有効な同意を取得することが困難であると。二つ目、消費者にとって、デジタルコミックや書籍、音楽、静止画、動画などのコンテンツが強制解約されると、課金によって保持していた有償のポイントが消滅して経済的な損失となると。データサービスでは大事な思い出の商品、写真等のデータが失われる。四つ、ファンクラブ等の会費が払われなくなり、強制退会となる。5つ目、大体の課金手段はクレジットカードが想定されるが、若年層ユーザーは対応不能で、強制解約を受け入れるしか選択肢がない。6、 コンテンツ事業者にとっては収益の減少となるだけでなく、コンテンツ解約に伴う経済的な損失、回復不能な思い出のデータ回復要望等のクレームが多発することが想定されるということから、頼むから、引き継ぐ仕組みっていうか、その今も D 払いとかっていうのがあるんだけど、 D 払いとかドコモ払いに、コンテンツその決済っていうのを引き継ぐ仕組みっていうのが構築されるまで現状の SP モード課金の継続をお願いしたいということを要望として挙げてるんです。で、何を言うとんねんって話なんですよ、こんなものは。で、今挙げた6個の、理由がありますけども、ね。で、課題があるんだけども、結局彼らが困るのは6つ目なのね。コンテンツ業者にとって収益の減少となるだけでなく、コンテンツ解約に伴う経済的な損失回復不能な思い出のデータ回復要望等のクレームが多発することが想定されるということで、自分たちは単純に売上が下がるだけじゃなくて、さらにそのデータ復旧までしろとかっていうお客さんのクレームが絶対来るから、そこに対しての損失も出てくるから、かなり損失でかいんですよと。だから頼むから SP モード決済を、できなくても D 払いとかに引き継ぎをしてくれと、他のね、ドコモがやってる決済サービスに対して引き継ぎができるような仕組みを作ってくれということを言われているんです。なんだけど、そんなものは君らがね、今まで散々幽霊会員とかで甘い蜜を吸ってきて、それを止められるのがマジで困るから本当にやめてくださいって言ってるのと同じなのね。で、モバイルコンテンツ会社にとって例えば月額300円とかのサイトっていうのが昔はいっぱいあって今もいっぱいあるんですけども、そういったものに対して、彼らにとってはその幽霊会員でいてくれればいてくれるほどすごいありがたいわけですよ。で、登録したのも忘れてずっとチャリンチャリン課金されてるのが一番ありがたいわけね。で、例えば海外、これ、ネットフリックスすごい有料企業で、で、ネットフリックスってどうなってるかっていうと、半年ぐらい使われてないアカウント、その、ネットフリックスで契約をしてるのに、900円とか、もうちょっと高いプランとかに入って、1500円とか払って、半年ぐらい経って、全然使われてないお客さんとかに関しては、もう切りますって言うんですよ。で、言った上で切るのね、本当に使われなければ。で、それが本当は正しいわけじゃない。商売として、だって使ってないんだから、あなた最近使ってませんよねって教えてあげるのが親切心じゃない？なんかどっちかっていうと日本の企業の方がそういうことはしそうなのにさ、こう連中は今までそんなことをせずに、ただただもうバレないように、なんだったら月末になったら大会のページとかっていうのを見つけにくくしてたんだよ、こいつらって。でそういうことをずっとしてた連中が何を今更ね、ドコモの決済が外れると一番困るって、だいたい割合的におそらくなんですけども、ドコモ、au、ソフトバンクで10割だとしたときに、コンテンツ決済を、月額払いとかっていうのを携帯と一緒に払っているっていう割合があったとしますよね。そういうのを使っているっていう割合があったとして、いろんなサイトで例えば A っていうサイト、まあ、イエモンのサイトもそうなんですけども、イエモンのそのファンクラブのサイトで、携帯を使って決済している人、おそらく7割ぐらいドコモなんです。で、これはどの会社でもほぼほぼ同じだと思ってくれて多分いいと思うんだけど、サンキャリア全部使えるところ、決済サービス使えるところっていうのはおそらく7割ぐらいがドコモなんですよ。で、僕も実際そうだったしね、モバイルコンテンツ会社にいて。で、その、モバイルコンテンツ会社にいて、さらに幽霊会員になってくれてる人がどれだけいるかっていうのが非常に実は重要で、できるだけだから月末は大会させないっていう運動をするわけですよ。ね。で、そういうふうに彼らはとにかくドコモさんが用意してくれていた決済をうまいこと使って、商売っていうのをずっと重ねてきてたわけですね。で、それが、今回その SP モードからアホモに変更することによってなくなってしまうわけです。まあもちろん希望者だけがアホモに切り替えるんで、全部が全部ではないんです。全部が全部では全然ないんですけども、結構な割合で、どうやら移行すると。数百万人レベルで、アホモに変更するっていうお話みたいなんで、それだけの人たちが、コンテンツ決済サービスがなくなってしまうってなると、将来的にどんどんそっちにまた流れていってしまうとかっていうふうに考えていくと、本当にコンテンツプロバイダーですね。モバイルコンテンツプロバイダーにとっては、ものすごい痛手なんですよ。 ね、さっきも言った通り自分たちでも言ってますが、さらにデータが消えたからもう写真とか消えてしまったら超困るから復活してくれとかっていうその仕組みを彼らは作らざるを得なくなるんでしょうきっと。で、そういうふうなことが想定をされると。お客さんがね、こう優勝ポイントが消滅してみたいなのってたかが知れてるんですよ。うん。だって、ずっと使っている人であればそんなにポイントは残ってないはずなんです。幽霊会員だからこそポイントが残ってる人の方が多いんですよ。で、それが消えたからつって別にその人にとってはもう忘れてた金、もともと忘れてたものがただなくなっていくっていうものなので、そんなに経済的な損失ではないはずなんですよ。だから、彼らがそのさもありなんで言っている、これがダメあれがダメとかってこういう理由でとかって言ってるけども、それはなんかただの言い訳、実際は自分たちの不利益があまりにでかすぎるから、そのずっと甘い蜜を吸ってきたそれのがなくなってしまう、僕らの収入源がなくなっちゃうから、大切なお金の入りがなくなっちゃうから、頼むからドコモさんやめてくれよと、D 払いとかでもいいから、他のものでもいいから決済を引き継げるようにしてくれよっていうのが彼らの願いなんです。自分たちで決済を用意してなくて、クレジットカードとかね、自分たちの課金の仕組みとかっていうのを用意してなくて、ずっとドコモにおんぶに抱っこで過ごしてきた連中がそういう風になるっていうのはざまあみるでしかしょうがん、ざまあみるでしかないわけですよ、こっちとしてはね。ね、YouTuber とかっていうのも YouTube がいつなくなっても誰も文句は言えんわけですよ。ね、アプリ開発会社とか今のスマホのゲーム会社とかも、ドコモ、Apple とか、Google がいつゲームは課金させませんとかって言われても何も文句は言えんのですよ。だっておんぶに抱っこで商売してんだから、うん、最初っからね。で、そんな連中と同じで、ドコモさんがもし辞めるっつってもそれに対して文句を言うと反対するなんていうのは甚だ恥ずかしいお話じゃないかなと思って、僕はこれを今日テーマにしてみました。